東京福祉大学×伊勢崎市共同企画。昨年度から始まった市内大学の学生との共同企画、東京福祉大学との企画第2弾は、東京福祉大学の学生記者が市内で行われているフードドライブと子ども食堂の取材を行い、記事を作成しました。もったいないをありがとうに、フードドライブ。もったいない食品、眠っていませんか？皆さんの家に使わずに眠っている食料品はありませんか？フードドライブは、そのような食料品を集める活動です。集まった食料品は、子ども食堂やフードバンクなど、必要としている人に食料品を提供する団体に届けられます。本市では、伊勢崎市社会福祉協議会が中心となり、令和5年3月からフードドライブの活動が始まりました。今回は、そんなフードドライブに関わる人たちにインタビューを行いました。フードドライブの開催日時や会場は、市ホームページや広報誌に掲載されますので、ぜひ皆さんもフードドライブに参加してください。家では使わないものが誰かの役に。孫が通う学校でフードドライブが行われるというお知らせがあり、フードドライブのことを知りました。孫が当日学校に持って行こうとしていた食料品を家に忘れてしまったため、広報誌に記載されていたフードドライブにその食料品を持ってきました。我が家では、店でもらった小分けの調味料を捨ててしまうことがあったので、そういった調味料やインスタントコーヒーなどを寄付しました。捨ててしまうものが誰かの役に立つと思うと嬉しいです。寄付に来た市内在住の女性より、多くの人にフードドライブを知ってほしい。今回、フードドライブに初めて参加しました。きっかけは、JRC という高校の部活動や委員会で先生から紹介されたことでした。会場には想像以上に多くの寄付品が集まっており驚きました。フードドライブはまだまだ知名度が低いと思うので、もっと多くの人にこの活動を知ってもらいたいです。ボランティアで参加した高校生より、社会に貢献できて嬉しい。私たちの会社では、伊勢崎市社会福祉協議会で、フードドライブが初めて定期開催された令和5年6月から寄付をしています。寄付するものは、比較的賞味期限が長いインスタントコーヒーやレトルト食品のほか、洗剤やタオルといった日用品などを社員全員が一人一個持ち寄り集めています。そうして集まったものを会社を代表して持ってきています。企業としてこうして社会に貢献することができて本当に嬉しいです。家庭で使わない食料品や日用品などをフードドライブへ寄付することで生活に困っている人などの手助けとなるので、皆さんにも気軽にフードドライブに参加してほしいです。企業を代表し、寄付に来た人より、伊勢崎市社会福祉協議会の人によると、いずれは常時寄付品の受け入れを、集まった寄付品は子ども食堂やフードバンクなどの団体へ受け渡し、その後各団体により必要とする人に届けられます。寄付品は運営を手伝ってくれた団体のみに受け渡すこともあれば、市内の各団体に受け渡すこともあります。現在のフードドライブの課題は、寄付品をいかに安定して各団体へ提供できるかということです。そのため、今は2ヶ月に1度の開催ですが、いずれは常時寄付品を受け入れられるようにしたいと考えています。寄付品は最終的に誰の役に？フードドライブなどで集まった寄付品は、フードバンクや 子ども食堂に受け渡されます。フードバンクでは、主に一人親世帯や高齢者世帯などの生活に困窮している人へ寄付品を支給しています。子ども食堂では、食料品を温かい料理にして提供しています。こんな食料品が集まります。米、菓子、カレー、中華の素、ソースなどのレトルト食品、ラーメン、スープ、味噌汁などのインスタント食品、うどんやパスタの乾物、缶、ペットボトルの飲料、鮭、サバ、シーチキン、肉などの缶詰、粉末コーヒー、味噌、醤油、砂糖、塩、ケチャップ、マヨネーズなどの調味料です。集まった寄付品は種類ごとに仕分けされます。子ども食堂、テントウムシ。子ども食堂って何？子ども食堂はその名の通り、子どもに対し無料または安価で温かく栄養のある食事を提供する場です。食事を提供する対象は子どもだけではなく、保護者や地域住民など大人も気軽に利用することができます。大人が食事をしてお金を支払うことで、その利益を子どもの食事を用意する費用に充てるという仕組みになっています。また、経済的に困窮しているかどうかに関係なく利用でき、近年問題になっている一人で食事をとる孤食の解消や食育、地域の交流の場としての一面もあります。現在、日本には7300件以上の子ども食堂があり、安心安全な地域づくりに貢献しています。今回は子ども食堂テントウムシへの取材を行いましたので紹介します。取材に答えてくれたのは、子ども食堂テントウムシ代表、小長谷真理さんです。子ども食堂を始めたきっかけ、大学生の頃に農家の手伝いをしたことがあり、春野菜、夏野菜を作っていました。その時に、春から夏にかけての間の時期は、次の野菜を作るために収穫した野菜をすべて捨ててしまうのを目の当たりにして、このフードロスを何か他に利用できないかと思ったことが、子ども食堂を始めようと思ったきっかけです。食品の入手方法はなんと寄付。子ども食堂テントウムシの食品の入手方法は寄付です。企業や農家、個人の家庭など様々な人からほぼ毎日のように何らかの食材を届けてもらっています。力になれることがあるなら、なりたいという皆さんの温かい気持ちがこの食堂を作り上げています。食事の価格と献立。価格は高校生以下は無料、大人は800円です。大人の食事代に加えて200円で購入できる支援チケットにより、子どもの食事代が無料になっています。献立は当日ある食材や寄付された野菜などを見て決めます。一食につき5種類ほどのおかずを考え、ワンプレートで提供することが多いです。おかわり自由で、子どもたちからのリクエストも可能な限り対応しています。伊勢崎市の皆さんへ、子ども食堂テントウムシは、大人でも子どもでも気軽に一人で来られる場所なので、コミュニティの場として活用してもらうことも大歓迎です。食事をせずにお茶を飲みながら話をするだけでも大丈夫です。興味がある人はぜひ一度子ども食堂テントウムシに来てみてください。いろんな刺激がもらえると思います。お待ちしています。利用状況とその他の活動。子ども食堂テントウムシの利用者は0歳から70歳くらいまでで、子どもだと男の子の方が利用率は高く、常連になる子どもが多いです。食事以外にも子ども祭りなどの楽しいイベントを開催するなど、子どもたちが楽しめる活動もたくさん行っています。 ここには子どもたちが楽しそうに食事をしている写真、大勢の子どもたちの集合写真、代表の小長谷真理さんの写真などが載っています。詳しくは広報課電話 27-2711。 なお、フードドライブや子ども食堂に関することは伊勢崎市社会福祉協議会ボランティア市民活動センター電話 27-5974 までお問い合わせください。